皆さん、FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSY
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは、ヒローコンパイ GI1KGQ 奈良文之です。
そして JH1OSB の小浜です。
はい、9月第1回目の放送はですね、実はハムフェアの特集を組みたいでしたが、編集の関係で間に合いませんでした、うん、まあ種を明かしますとね、ハムフェアの前に収録しちゃったっていうことなんですね。今日はハムフェア終わった後の収録ですので、今日はハムフェア特集でいきたいと思います、はい、いろんなコーナーありますけど全部ハムフェア特集です、はい、そこでここで皆さんにお礼を申し上げます。本当にとっても多くの皆さんに QSI ブースに来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
この後のコーナーで奈良くん、小浜さんもそれぞれお話をすると思うんですけども、私からも一言言わせてください。佐藤パーツさんが提供してくださったパワークリップ、それからつまみなどのサンプルがですね、一生懸命配布しようと思ってたら、一生懸命どころかあちこちか手が出てきましてね、もう初日の午前中に7割ぐらいが配布終わっちゃいましたよね。
そうでしたね、
皆さんね、佐藤パーツさんのサンプルお持ち帰りになったと思うんですが、使ってみてどうだったでしょうかね。その使ってみた感想なんかもお待ちしたいと思います。
佐藤パーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール、
はい、オープニングでも言いましたが、明日から文化祭ということで、吹奏楽の練習に、夜中まで、たくさん練習して疲れている奈良文之です。ということで、本日も CQ ハイスクールの方をやっていきたいと思います。
はい、
はい、たくさんのですね、来場者の皆様から、メールをいただきまして、そちらをどんどん紹介していきたいなと思います、
うん、
田中さん、小浜さん、奈良さん、こんばんは。JO1FHM ポータブルツー、なるしまです。
あ、はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今年のハムフェアでは皆さんにお会いできて大変感激でした。皆さんがなるしまさんブースに来ないかなと私のことを噂してくださったようで大変光栄でした。いつものようにひょうひょうとした語り口の田中さん。
そうですか。
自作の話になると前のめりで熱くなる小浜さん。
そうですか。
シュッとして理髪で笑顔の素敵な奈良さん。そうですか。生お三方を、目にしてそのまま目をつぶると、いつものラジオ QSY を聞いているかのような感覚に襲われました。まさにリアル VR、 バーチャルリアリティですね、
うん、
あ、そうそう、サンプルでいただいた佐藤パーツのパワークリップ最高ですね。噛み合わせがピタッとしていて、さすが日本製、品質が違います。そして同じく佐藤パーツの内裏のボールペンもスラスラ書きやすく、その剪定にも手を抜いていない感じが伝わってきました。ということで、本日は簡単にご挨拶まで、また面白いネタがありましたらお送りします。皆様お元気で、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
奈良島さんはですね、その時、 音源もですね撮らさせていただいたので、ぜひ皆様にも聞いていただきたいなと思います。それでは鳴島さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、 JO1FHM 鳴島です。今日はですね QSY のブースにやってまいりました。いつもですね声だけで聞いている小浜さん、田中さん、それから奈良くん、いや奈良さんかな、初めてお会いしたんですけども、皆さんイケメンでなかなかいいですよね。感激しました。でぜひですねこの3人に私の自慢の電源を叩いていただきたいなと思って、電源を持ってきました。この音聞こえるかな、聞こえなかったらあれなんで、カタカタカタ、なかなかいい電源です。でそれから持ってるのは FT-818ND で、この電源とこの、QRP のリグで持って楽しむのが私のスタイルですね。とにかくで、まあ、今日はですね今目の前にこのお三方いるんですけども、目をつぶってお話をした方がよりしっくりくるというふうな、そんな感じです。ありがとうございました。 QSY 皆さん聞きましょう。
はい、今聞いていただいた鳴島さんなんですけれども、うん、僕鳴島さんからプレゼントを実はいただいたんですよね。
いいな。
はい、うん、和文の、本なんですけれども、鳴島さんがお書きになった和文は友達という本をいただきまして、なんと CD 付きなんですよね。これを聞いて和文を勉強しようということで、鳴島さんからそちらの方にもメッセージいただきました。奈良さん、和文は友達受け取ってくれてありがとう。和文を覚えなくても結構ですが、この世には和文電信があるんだなと思ってくれればそれだけで嬉しいです、ということでいただきました。いえ、そんなことはないですね。もうしっかり和文も勉強して CW 和文でちゃんと打てるようになったらいいなと思います。それと同時にですね、英文の方もですね覚えられたらいいなと思っているので、これから頑張っていきたいと思います。鳴島さん、ありがとうございました。はい、それでは、続いてのお話なんですけれども、
はい、
皆さんこの番組のツイッターよく上げてくれてる方といったら、もうあの方ですよね。
あの方です。
ああ
の、はい、ひらがな4
番、
はい、
ひらがな、
はい、としあきさんですね。
はい、
はい、あの今までですねどんな方かなとこちらでもですね想像しておりましたが、今回ついにとしあきさんとお会いできました。もうなんか不思議な感覚に襲われましたね。
はい、はい、
こう見えない相手 と、初めて会うということで、うんうん、なんかこう不思議な気分だったんですけれども、としあきさんも、声をですね取らさせていただきまして、としあきさんはお宝拝見ということで、あるものを持ってきていただきました。それでは聞いてみましょう。
さあ、お宝を持ってきていただいた方、なんとツイッターでいつも登場していただくとしあきさんです。いつもありがとうございます。
としあきでございます。 FM ブルー湘南をお聞きの皆様、多分この声で横須賀の方だったらば、あの曲だなと分かるんじゃないかなと思うんですが、としあきでございます。
はい、
今回ですね、お持ちしましたのは FM ブルー湘南、今年で開局25周年になります。開局2番目にですね、持ってき、ま、受信報告書をですね送りましていただきました発行番号2番の、受信、QSL
メリカード
ですね、メリカードをですね今回お持ちいたしました。開局25周年です。今年はいろいろとイベントもあるようでございますので、 FM ブルー湘南皆さんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
年明けさん、ありがとうございました。このメリカードのナンバー2番のところ、これ写真撮らせていただきますね。ありがとうございます。
はい、鳴島さん、としあきさん、音源撮らさせていただき誠にありがとうございました。はい、ですね、これからも、QSY 頑張っていきたいんですけれども、うん、これからの CQ ハイスクール、皆さん昔の無線所っていうの気になりますよね。ということで、うん、これからの CQ ハイスクールは、昔使われていた通信所巡りです。
ほう、
今週の活動報告。
はい、今週の活動報告といっても今週のではなく、やっぱりハムフェアの活動報告となります。
はい、
先ほど奈良くんが俊明さんと鳴島さんの紹介してましたけども、うん、このお二人が持ってきたものの写真撮りましたので、これはポッドキャストの方に載せていきたいと思います。うん、ぜひ皆さんご覧ください。うん、そして今週の活動報告では、やはりお宝紹介で持ってきてくれた方がいらっしゃいます。こちらをご紹介したいと思います。はい、またその方はですね、ご丁寧にメールまでいただきました。
ありがとうございます。
それをご紹介いたしましょう。
はい、
ハムフェア2019お宝拝見、 8月16日の放送で小浜 OM からお宝拝見、あなたの無線に関わるお宝を持ってきてくださいというお話がありました。お宝いろいろあるんだけれども、持参するのは荷物にならないものが良いなと考えて、シャックで、血まなこになって、探しましたが、目に入ったのがカツミの CW モニターでした。わかんないよねこれ、古い方わかんない。これは昭和47年に購入したものです。引っ張り出してみるとチリやホコリ、サビが多数です。またシールが多数貼り付けてあります。披露するには汚いので掃除およびシールを剥がしました。でハムフェア、開催の直近に放送を聞いて、待てよ、カツミの CW モニターは当時私にはお宝かもしれないが、現在は無線機はサイドトーンがあるから全く使用してない。現在でも使用頻度の高いお宝なんだろうなと再考しました。そこで見つけたのが今回ハムフェアに、持っていきました書籍移動通信ですということで、移動通信という本をね持ってきていただいて見たんですけど、これものすごい古い本なんでしょうね。ただもうこの技術としては素晴らしいものが書いてありましたね。私が昭和53年2月に購入したこの書籍、移動通信理論と設計というものです。内容は現在では誰もが持っている携帯電話の技術的な内容を記述したものです。これがすごいよね。無線設備から電波の伝わり方まで広範囲なものです。序論で、人がポケットから時計台の無線電話機を取り出し、世界のどこかにいる友人をダイヤルする。その返事が戻ってこないとき、その人は友人が死んだことを知るであろう。これが電話の究極的姿であると巧妙な科学者が言っていると書いてあります。私はメールを送った相手が何の返事もなかった場合にこの文章を引用しています。ところで、ある巧妙な科学者とは誰なのかな、私は分かりません、というメールをいただきまして、お宝拝見に来ていただいた方は、コールサインが JE1TJD の加藤さんでした。いろいろ本をねペラペラ見せていただいたんですけども、本当に素晴らしい本でしたよね。小浜さんも見ましたよね。
いや見ましたね。
写真もいろいろ後で送っていただいたので、これもポッドキャストに載っけておきたいと思います。まあ本当にお宝だなという感じがしますね。カツミの CW モニターもちゃんと写真いただきましたので、これもポッドキャストサイトに載っけておきたいと思います。皆さんご覧ください。さあでは音楽を聴いていただきましょう。ニール・ラーセンが演奏しております、エメラルドシティ、お聴きください。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、桜。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。まずはハムフェア皆様お越しいただきましてありがとうございました。
本当にありがとうございました。
いやー大変だったですよね。
何が大変だったんですかね。
うち翌日喉がおかしくなっちゃって、あ別人みたいな声になっちゃったんですよ。
知ってます、知ってます、知ってます。知ってますよ。
いや大変でした。で、そのですね、まあ、混雑して大変な中にですね、わざわざお宝持ってきてくれた方がいらっしゃったんですよね。
いっぱいいらっしゃったんですよね。
いっぱいいたんですよ、
まあね、ありがとうございます。
ありがとうございます。で僕の方から紹介するのはまずお二人なんですけども、
はい、
その、第一人目は吉村さん。
はい、吉村さん。ほうほう、
はい、今までどこにも見たことがない、ちょっと変わったものでして、スピーカーとキーヤーがまあちょっと一緒になってるんですけども、
そうですね、
このキーヤーの機能がものすごい凝ってんですよ、
なるほど、
ね、
凝ってたね。あれバグキーにもなるっていうのはびっくりしちゃったね。エレキーだけじゃないからね。
そうなんです。普通のなんていうんですか、
パドルです
ね。パドルですね。
パドルですね。
パドルがもうバグキーのようにも使えたりとか、もういろいろそのモードを変えることができるんですよ。 あら、たまげましたね。
たまげた。あれすごいな。練習できるよな、あれ電子に。
あれキットであったんでしょうかね。
いや、どうしたんでしょう。
あれ独自の
だったんじゃないですかね。
まあ、そういうあの本当にね、驚きの、キーヤーを見せてもらいました。吉村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
でもう一つですね、2番目に紹介するのはですね、
はい、
森さん、
ワイエルさんです。
ワイエルさん、森さんが持ってきていただきました。これはパドルの方ですね。これもね、見たことないパドルで、あの目ん玉がついてるパドルです、
目がついてる、
目がついてる
ついてましたね。僕も見ました。
でね、あのちょっとなんて言ったらいいのかな、あの普通にこう挟むというんじゃなくて、なんか三角形、全体が三角形のような形でしたね。
そうですね、あのクリップというか洗濯バサミみたいなのを応用してるような感じがしましたね。
なんかこう向きを変えると五箇山とかにあの合掌造りのような、
あ、そうそうそうそう、合掌造りみたいな感じ
ですね。いやー、なんかあれですかね、なんか乗り物乗りながらとか使うような、なんかそういう特殊な用途なんでしょうかね。
森さん電信が好きですからね。
いや、もうあれもね、もう本当に見たことがないんですよ。
本当にお宝ですよね。
お宝でした。
2つとないものはやっぱりお宝ですよ。
はい。
で、お宝を皆さん使ってるから、ちゃんと偉いですよね。お宝って飾るもんじゃないということで使ってる、
そうですね。
もう本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの他にもですね、いろいろとあのメールとかも来てまして、あの今日はまあそれを紹介しようと思うんですけども、あの紹介しきれないものに関してはまた後日あの取り上げたいと思います。
はい。
まずはですね、この今日はこのメールを紹介したいんですけども、実は我々のブースの隣って何か覚えてます？
覚えてますよ。
覚えてます。
覚えてます。覚えてます。もう珍しいも売ってました。
ちなみに裏は覚えてます？裏
もね、アンテナ売ってました。うん、
アンテナとか
電源、ね、
あのパドルとか、
はい、
あそこのパドルがすごくて、あの大理石のところに真鍮削り出しのこう綺麗な、ね、
ピカピカのね、
ピカピカの、うん、うちあれ2つ持ってるんですけど、あのそうなんです、どっしりしてね、もう安定してすごい使いやすいんですよ。まあ、それはそうと、実はこちらのメールはですね、そっちじゃなくて隣 の、 あのブースから届いたメールになります。
小、
は
い、浜さんがよく言っているブース
ですね。あのよくね、ハムフェアの前に取り上げるラジオ少年、
はい、
札幌ラジオ少年なんですけども、
よく聞きますね。
まさかね、隣とは思わなかったんですよ ね、
そうですね、
当日まで気がつきませんでした。
あ、そうでした、
はい、
僕知ってました。
知ってました。
僕もお隣さん確認してました。
確認してました、
はい、
で内心ちょっとやったーとか思ったんですけどね、そこのですね、ラジオ少年のスタッフの近藤さんからメールをいただきました。
あ、よかったです。
いや、もう本当ありがとうございます。読ませていただきますね。 QSI スタッフ角井殿、こんにちは。ハムフェアで隣のブースにいたラジオ少年の JM7OCK の近藤と申します。
はい。
オレンジ色の T シャツを着ていたおじさんです。普段は古いラジオの修理なんかやっています。そちらのブースでもラジオの試作機を展示していたと思います。今年は縁があってお隣のブースでしたが、また来年お邪魔したいと思います。番組も初めて知りました。ネットで聞きたいと思います。頑張ってくださいね。ではまた来年お会いいたしましょう。セブンティースリーということで、そうです、あの近藤康夫さんからメールをいただきました。ラジオをね、うち作って持って行ってたんですよ。
そうでしたね。
はい。当日はうちが持っていたサブミニチュア缶、あれをですね、まあ、売ってまして、ただそこで並べてるだけじゃ何使っていいかわからんだろうということで、慌てて、真空管ラジオ、再生式を作りまして、それをちょっとブースのところに置いて、こんな感じで使えますよってやったんですね。
はいはいはい。
いやー、本当にね、ラジオ、僕もね、買いましたよ、横に行って。
グッズを買ったの？
はい。あのリップメーター。
ああ、リップメーター買ったんですか。
はい。今まで自作しようと思ってやったんですけども、もう買った方がいいやと。すっげえ安定してるって言うのは、リップは出るんですよ。リップは出るんですけど、リップしてない時の安定性はもう最高ですよ。
やっぱ自作だと安定感は少ない。
ちょっとね、そこの素人感がやっぱりダメなんですよね。
いや、そう、測定器にならんわね、
そっちはね。やっぱ市販の設計はすごいなと思いましたね。
ああ、なるほど。
買わせていただきました。ありがとうございます。まあ、そんなことになってですね、また来年ね、ブース出したらいいですよ ね、
そうですね、
出したいと思います。
出したいと思いますよ。それとですね、実は真空管買ってくださった方から、その展示してたラジオを見て、これキットでないのっ ていうのは結構ね問い合わせがあってですね。
そうでしたね、
はい、うちもちょっとどうしようかなと思ったんですけども、キット考えてます。
そうですか。
はい、でまたラジオで紹介したいと思いますので、出来上がってもし真空管ラジオ、まあ、真空管ラジオっていうのもちょっと特殊ですけどね、サブミニチュア管ですから、この変わったラジオをちょっと使ってみたいなと思う方がいましたら、ぜひちょっと注目していただきたいと思います。
はい、
じゃあ曲ですかね。
はい、曲聴いていただきます。
ベサメムーチョ、
ペレスプラードが演奏しております。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
今日はねハムフェア特集と言ったんですけども、ネタが多すぎまして全部紹介しきれませんでした、うん、なので一部は次回に持ち越しでございます、
うん、
さてね、ハムフェアもう前日の搬入から大変でしたよね、小浜さん、奈良君ね。
そうでしたね、
めちゃくちゃ大変でしたね、
まあ、天気が悪かったっていうのもあるんですけどね、
あいにくの雨というやつですね、
うん、で、はい、で慣れなかったのもあるしね、
はい、
結構疲れたよね。
疲れましたね。
もう暑かったし、
暑かったしね、
うん、
初日は初日じゃない、その前日はすごい疲れたよね。
疲れましたよ。
初日どうなることかと思ったんですけどね、
うん、
うん、まあ飾り付け奈良君一生懸命頑張って、ああいう QSI のね、素晴らしいブースができたわけですけども、まあ、小浜さんもいろんなものを持ってきて展示してくれて、
はい、
ね、それにお客様が見てくれたんで、とっても楽しいハムフェアだったんですけども、どうでした奈良君。
そうですね、ハムフェアにも限らず、ああいう展示会にですね出展するっていうのはなかなかないことですよね。こうとても貴重な体験ができたと思います。でたくさんのリスナーの方たちと直接交流できるっていうのにとても面白みを感じたので、これからの、ハムフェアぜひ参加していきたいななんて思いました。
はい、小浜さんいかがでした、
う
ん、
僕もですねこういう展示会に出展するの初めてだったんですよ。でちょっとね準備期間が不足してたっていうこともあって、心残りでやったんですよね。
そうですか。
来年はもっときちんとやって、みんなをこう喜ばせたいと思いますね。
あ、素晴らしい。私はね、ラジオ聞いてくださいねってチラシを皆さんに配ってたんですけど、その中に聞いてますよっていう方がねいたんです。そういう時はとっても嬉しかったですね。
結構ね
聞いてるんですよっていう方がいたんですよ、
結構いっぱいいらっしゃいましたね。
そうなんですよ、まあ、その中でもいろんな特徴を捉まえてお話してくれましてね、まあ、あの中でかかってる CM あれが面白いねとかねそういう特徴言ってくれてとっても嬉しかったんで、まあ、皆さんとお会いできて直接聞いてるっていう方とお会いできてとっても嬉しかったですよね、ですから来年もやりたくなっちゃうわけですよ、
はい、
小浜さんが疲れちゃってもう来年はなってたんですけども
そうそうそう、
来年もやりたいでしょ。
これもう
絶対やりたいですよね。
ぜひともまたスポンサーさんについていただいてですね出したいと思います。奈良君はで来年大丈夫ですか、高校3年生
ですか。そうですね、来年はちょっと大相談ということで。
そうですか、
はい、
まあ、そのうちの1日だけとかね、来るだけでも全然違いますので、
そうですね、
ぜひ来ていただきたいと思いますけども、
はい、
じゃあ今日からまた来年のハムフェアに向けて、策を練りましょう。
そうですね、
ね、はい、また皆さんからも策を募集いたします。よろしくお願いいたします。
はい、
さあでは最後に音楽聴きながらお別れです。今日はパーシーフェイスオーケストラのムーランルージュの歌聴きながらお別れです。ではまた次回もハムフェアの特集ちょこっとやりますんで聞いてください。皆さんさようなら。
さようなら。